IT Media and At Mark IT Podcast, sponsored by Nihon IBM.
アットマーク IT 斜め読みウィークリー。この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りします。
ネッドとギルの IT 管理日誌。
この前の調査結果は？
私は経理よ。マーケはあっち。
その件は部長から。
なんだ、わしがどうかしたか。
おいギル、オフィスのみんなを隅っこに集めて何してるんだ？
究極のコラボレーションさ。みんなで一緒に働くんだよ。
IBM のロータスノーツドミノ知らないの？生産性の高いコラボレーションが簡単に実現できるのに。
その手があったか。すぐ注文しよう。
おい、サインするから今すぐここから出せ。
社長、
IBM のロータスノーツドミノで社内連携のコントロールを取り戻せ。
アットマーク IT 発行人のニーノです。今週もアットマーク IT の記事の中から読者に人気のあった記事、注目された記事を紹介していきたいと思います。岡本さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、最近のビジネスマンのコミュニケーションツールといえばやっぱり携帯電話と電子メールですよね。
そうですね。私もメールで原稿をもらうということが多くなって、ファックスを使う機会は以前より減ってきたように思います。
そうですか、はい、読む原稿もメールできちゃう。
はい、そうです。
なるほど。この番組の原稿もそうなんですか？
そうです。実は
そうですか、はい、いやー嬉しいな。よくわかるんですけど僕が新人の頃はもう20年ぐらい前なんですけど、まだインターネットとか電子メールがなくてですね、ビジネスでのやり取りの中心はファックスだったんですね。なので新人の時に先輩にファックスの書き方を教わりました。で、今の新人はやっぱりそうじゃなくて電子メールでのビジネス文書の書き方を教わるそうなんですね。今日の1本目はそれをテーマにした記事からです。
はい、新人シンジ君 IT 業界へ第3回、お客様へのメールこんな感じじゃダメですか。
はい、今年入った新人のための集中連載が引き続き読者の人気を集めています。新人の中山シンジ君はいつものように所属する開発プロジェクトの業務を行っていました。現在与えられているミッションはある機能の一部の実装、つまりプログラミングです。ある日そのシステムの設計についての質問を発注元であるお客様にメールで問い合わせをすることになりました。シンジ君の出したメールは次のようなものでした。
中山です。こんにちは。担当しているシステムについて質問です。 A の機能ですが B の機能と矛盾してしまうと思われます。どちらかを削除してどちらかをそのまま実装するように進めたいと思っておりますが、どちらを選ぶべきとお考えですか。
こんなメールの書き方をしたシンジ君、後で先輩に怒られてしまいました。ビジネスのメールではまず文頭に宛名を書くこと、その後でお世話になっておりますのような挨拶文、そして内容を書くというのが大まかな基本です。正しいメールはどう書くべきだったのかはぜひ記事をチェックしてみてください。では2本目お願いします。
はい、IT エンジニアの一番の趣味は？あなたの趣味教えて。
はい、 IT エンジニアの趣味トップ3は何でしょうか。アットマーク IT 自分戦略研究所が IT エンジニアに調査した結果を発表しました。調査方法は104人の IT エンジニアに大事な趣味を3つまで答えてもらうというもの。それによると1位は意外にもスポーツで 36%、 2位は読書で 28%、 3位は音楽鑑賞で 24% だったということです。 IT エンジニアといえば仕事が趣味というイメージがありましたが、アットマーク IT 自分戦略研究所の読者は結構アクティブだったということですね。では3本目お願いします。
はい、HDD 交換ミス&バグで4時間ダウンしてしまう光電話。
はい、先週のこの番組でも NTT 東日本のフレッツサービスと光電話のトラブルをお伝えしましたが、またトラブルです。5月23日に NTT 東日本西日本の光 IP 電話サービス光電話が東西間で不通になりました。その原因は東西間の通話を中継するサーバーのハードディスクドライブの交換、 人的ミスとソフトウェアのバグが約4時間の不通を引き起こしたとのことです。作業を担当した NTTME の担当者が中継サーバーのハードディスクドライブを交換したのは5月21日深夜、故障ではなくて予防的措置として交換しましたが、その際作業者が間違ったパラメータを設定、そのパラメータによりデータの一部が破損して不通の原因となったとのことでした。では4本目お願いします。
はい、ウェブオーシャリングツールを使ってみよう番外編、ブラウザーの限界を超える今のリッチコンテンツ。
はい、マイクロソフトのシルバーライトとアドビのアポロの登場でリッチクライアントの世界が活気づいてきました。今回の新しいトレンドはリッチクライアントのテクノロジーでローカルアプリケーションを開発できるということ、その動向をまとめたのがこの記事です。アポロはデスクトップでアプリケーションを実行するためのプラットフォーム、フラッシュやフレックスなどのウェブ開発スキルを利用し、Windows と MacOS の2つの OS 上で動作し、また Linux や携帯電話用の動作環境も提供予定だそうです。アポロの開発環境として現在テストが可能なのはフレックスビルダーですが、将来は Dreamweaver が含まれる予定。ドリームウィーバーといえば HTML のオーサリングツールとしてよく知られている製品であり、リッチコンテンツの開発にあまり縁がなかったユーザーもこれまで使用していた開発環境で身構えることなくスタートできると言えるでしょう。シルバーライトは以前 Windows Presentation Foundation Everywhere と呼ばれていたもので、 MacOS X や Windows Mobile などの OS、 Firefox や Safari といったブラウザーなど Windows Vista や XP 以外の様々なプラットフォーム上でリッチなユーザー体験を実現するために開発が進められている Microsoft のソリューションです。高精細なムービーが扱える点と、そのムービーを容易に編集する環境まで用意されている点が現在ベータとして公開されているバージョン 1.0 の特徴だと言われています。さて、最後はいつものように用語解説です。今回はレイドについての解説を岡本さんに読んでもらいましょう。
レイド、複数台のディスクドライブを組み合わせることで高速、大容量、かつ信頼性に優れたディスクサブシステムを構築する技術です。レイドのルーツは1987年にアメリカカリフォルニア大学バークレー校でパターソン、ギブソン、カッツの3名が連名で発表した A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks という論文だとされます。
はい、レイドには用途や目的に合わせて0から5までの基本的な形態があります。これらを全部頭に入れているとちょっとできる IT エンジニアと見られること間違いなしです。
はい、今日ご紹介した記事や用語解説の URL はこの番組の RSS に書いてありますので、ぜひ RSS リーダーにこの番組を登録して番組を聞きながら記事も読んでみてください。さて、光電話はトラブルが続いているようですね。
どうもそうですね。
今まで電話でこうしたトラブルが続くことはあまりなかったような気がするんですが。
そうなんですよね。電話というのは社会的にとても大事なインフラですから、これまでは信頼性を最優先に慎重にシステム構築されてきたんですね。はい、で、光電話はいわゆる IP 電話と呼ばれるもので、その電話の機能をインターネットの技術で実現したものなんですね。で、この土台になっているインターネットの技術はこれまでの電話のような信頼性最優先というわけではないんですよ。
意外ですね。インターネットは信頼性が一番ではないんですね。
結構ラフにできている技術なんですね。で、その代わり安くてシンプルという特徴があるんです。ですので IP 電話がこれまでの電話と同様の信頼性を実現するにはまだまだ技術と経験の積み重ねが必要だと思います。まあ、それに携わっているエンジニアの方大変だと思いますが頑張ってほしいですね。
IP 電話のことは知っていても、まだ別にいいかなと思っている方結構いらっしゃると思うんですが、はい、そういった方を取り込むためにもやはり信頼性というのは大きな課題になってきそうですね。
そうですね。
はい、さて番組最後にユーザーアンケートのお知らせです。より良い番組作成のためぜひ皆さんのご意見をお聞かせください。抽選で5名様に Amazon ギフト券5000円相当のプレゼントもあります。 今週6月7日木曜日までの受付締め切りとなります。ぜひサイトにアクセスしてアンケートにご協力ください。それでは今週のアットマーク IT 斜め読みウィークリーはこの辺で終了させていただきます。次の更新は来週6月12日火曜日の予定です。新野さん、ありがとうございました。
はい、また来週も聞いてください。
アットマーク IT 斜め読みウィークリー、この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。